私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。本教会の常勤会が年に3回行われますが、その常勤会は礼拝に始まり礼拝に終わることになっています。総会議長が開会の礼拝を行って、副議長が閉会の礼拝をする。その間に4回の朝と夜の礼拝がありますが、それは各教区の教区長が担当することになっています。この2月のその礼拝の中で、ある教区長が説教されまして、その御言葉にとってもハッとするものがありましたので、今日の説教題になりました。今日の説教題を書いて後に、皆さんにいろいろお電話いただきました。間違ってますよですね。僕の彼の女っていうのが衝撃的で、先生僕の彼女じゃないですかって。で、いやいや、その通りでいいんですとですね。そうすると、昨日おととい広島のうちのかみさんから電話がありまして、あなたなんか変なことを話すみたいねと、武蔵野教会のある信徒の方何人かからか説教台についてお電話をいただきましたと。武蔵野教会の品位を考えて説教してくださいと言われまして、そうかなと。そうすると逆にですね、ある方は電話してきて、楽しみにしてます、期待しています、不倫の話をするんでしょって違うんですね。僕の彼の女というとやっぱりそうですよね、不倫の話をされるのかなと思うかもしれませんが、そうではありません。僕はにとってはこの教区長先生のお話がとっても衝撃的だったので、今日の題につけさせてもらいました。その教区長さん、それは大柴先生じゃないので断っておきます。その局長さんは、同じぐらいの局長さんなんですが、進学校時代にお付き合いをされていた方が、僕も知ってるんですが、おられまして、その方とは結婚なさらなかったんですけども、よく教会活動も共にして、熱心に礼拝に共に参加して、僕聞いてるところによると、将来を誓い合った仲だったんですね。で、将来は夢がありまして、こういうふうに宣教していきたいという夢を語り合っていた。その話よく聞いていましたので、多分この方と結婚されて牧師の家庭を築いていかれるんだろうな、そう思ってたんですけども、いつの間にか別れてしまわれた。その理由がよくわからなかったんですね。で、その話をこの前の礼拝の時されたんですね。それはどういうことだったかというと、もうお付き合いをしていまして、ある時教会の人たちが集まってきて、彼女を紹介するときに、僕の彼女ですと紹介したと。そうすると横におられたその女性の方は、なんで、私はあなたの所有物じゃないって言われたと。で、あなたの所有物じゃなくて私は私自身だとですね。僕の彼女というのはおかしい、あなたのものではないと言われて、それから気まずくなって実は別れてしまったのだと。で、その話を聞いてですね、初めは何をやられてるか分からなかったんですが、後でよく考えてみるとそうだなと思ったんです。彼も大変な間違いに気づいたと言っていました。その後彼女はだんだん心のすれ違いがあって、結局は別れることになったんだけども、自分がこの人を自分のものにしようとすると、それが罪なのだということにその時に気づいたというのです。僕の彼女です、僕の妻です、僕の夫です、僕のですね、私の夫ですですね、私の子です、よくそういう言葉を聞きます。よく考えると本当に恐ろしい言葉だなと思います。僕のとか私のというと、もうそういう私の所有物としての子供とか奥さんがいるわけではありません。私のものではない、そう考えると一体誰のものか、そう思うとやはり彼ののが入るんですね。僕の彼の女、彼っていうのはやっぱり神様なんですね。僕が結婚している配偶者は神様がお作りになった、神様にとって大切な存在だ、そう思うときに僕の奥さんですというふうには言えないだろうなというふうに思いました。 一体それは誰のものか、すべては神様のもの、神様がお作りになったもの、そういう視点がなくなったときに人は大きな罪を見出すんだろうな、そしてすべては自分のものにしてしまうというところに罪があるのだ、まあ、そういうふうに思ったのです。まあ、そう考えながら今日の聖書を見てください。ブドウ園と農夫の例えと言われる箇所です。まあ、この箇所をじっくり読んでみますと、神様の深い愛と人間の自分勝手さが浮き彫りにされますが、その中で私が衝撃的に今回受けた言葉は、我々のものになるといった農夫たちの言葉でした。さて、ここに問題となるのは農夫たちの態度です。収穫の実りをブドウ園の持ち主に渡したくないという態度、そして最終的には我々のものになるという言葉です。なぜそういう態度になるのかというのが一つの疑問です。多分彼らが働くのは自分自身のためであって、ブドウ園の持ち主のためではないからです。暑い中一生懸命働いて汗水流して働いた労働の成果、これはやはり自分のものにしたい、自分のために働くもので、主のために、持ち主のために働くものではない。誰のブドウ園であれ、収穫は汗水流して働いた成果であり、我々のものであって、人に決しては渡したくない、まあ、そう思うのは当然かもしれません。しかしそれが問題なのです。その問題は何かというと、イエス様が一番最初に言われている言葉です。ある人がブドウ園を作り、これを農夫たちに貸して長い旅に出た。これは実はこのブドウ園というのは誰のものかというのを、この農夫たちがきっと忘れてしまったのでしょう。この労働と実りを与えてくれたのは誰か。聖書にはある人がブドウ園を作りと書いてありますので、実はこれはそのブドウ園の主人がもう最初にブドウの実がなるように実は整えて、そして丹精込めてブドウ園を準備して、十分な収穫が得られるようにしておいたという意味で、このブドウ園の持ち主の配慮によって収穫がなされるように、取れるようになっている、なっていた。そのことを実は農夫たちは忘れてしまったということでしょう。まあ、多分自分たちが汗水流して働いたそこにブドウ園の主人がいなかったということもあるかもしれませんが、これだけ働いたんだからこの成果は私たちのものだと思ったのかもしれません。ただ今日の箇所を何度も読んでみますと、農夫たちの態度というか気持ちというのがだんだんこう怒りに盛り上がってくるのが分かります。はじめ収穫の時に送られてきた第一番目の人に対しては何と書いてあるかというと、袋叩きにして何も持たせないで追い返したと書いてあります。次に送られてきた人には何て書いてあるかというと、袋叩きにして侮辱して何も持たせないで追い返した。侮辱してという言葉が入っております。3人目にはどうしたかというと、今度は傷を負わせて放り出したとなっています。追い返したわけではありません。傷を負わせてその辺に放り出した。だんだんだんだんこの怒りが憎しみに変わっていくような感じがわかります。なぜ怒りが憎しみに変わっていくんだろう。そして最後にはブドウ園の主人の息子をブドウ園の外に放り出して殺してしまった。これで頂点に達します。ブドウ園の主人は私の愛する息子ならと最後まで農夫たちを信頼して送り出した最も大切な息子が一番過酷に扱われ殺されてしまう。多分皆さんはこのところで主イエス・キリストの十字架を多分思い浮かべるなというふうに思います。実はこの農夫たちとは私たち人間のことかもしれないというふうに思います。神様は私たちが生きていくのに必要なものは全てお与えになってくださる、また全てを配慮してくださっている。生きるのに必要な自然も食べ物も社会も家族もそして命も、しかしいつの間にか私たちは自分一人で生きているような錯覚に陥ってしまう。私たちが成していることだというふうに考えてしまう。 神様なんかいなくても人間は生きていくことができると思ってしまう。神がどんなに私たちの命に配慮してくださっているか考えても見なくなってしまう。それが人間の傲慢であり、それが人間の罪なのではないかと思うのです。神様のものを自分のものにするというのはそういう態度のことです。そこに神様の存在を消してしまおうとする態度です。まさに十字架の出来事を亡き者にする罪というのを私たちが見せつけられるのです。一人の御子イエスのその命ごと私たちに与えてくださったのにもかかわらず、私たちの罪を許されて生きる者としてくださったにもかかわらず、その愛を捨ててしまっているのはあなただというふうに今日この福音書から読めないかなと思うのです。イエス様は家を建てる者の捨てた石、これが罪の親石になったという詩篇を引用されています。この捨てるというのは価値がないものと判断して捨てるという意味です。つまりイエス様を家を建てる者が役に立たないと思って捨てた石のように、私たちも捨ててはいませんかということなのでしょう。与えられた収穫、それは神様が与えてくださったものですが、それにしがみついてしまって、それを与えてくださる神様をないがしろにし捨ててしまっている、そのことをもう一回見つめ直してみればどうか。本来捨てるべきものは私たちの罪や欲望に過ぎないのではないか。しかしそれにしがみついてしまうまり、本当の生きていく道を忘れてはいないか。そういうふうに今日の福音書から訴えかけてくるのを聞くのです。ある時子供の笑顔という話を聞いたことがあります。どういう話かというと、ある若い奥さん、結婚したばかりの奥さんの話だったんですが、その若い奥さんは結婚してすぐに子供が与えられて、その後結婚生活がだんだんうまくいかなくなったという、そういう話でした。なぜうまくいかなくなったかというと、収入がないご主人が家にいないことが多く遊び歩いていたということが原因だったようです。毎日ご主人はお酒を飲んで夜遅く帰ってきた。で、奥さんも働きながら1歳になる赤ちゃんを育てて、2人で毎晩寂しい夜を過ごしていて、夜は子供がぐずって寝ない時あったりして、子育てに疲れて満足に寝れない日々を続いていた。そんな時に毎日毎日怒りがこみ上げて憎しみ変わっていくのが分かる。どうして私だけがこんな苦労をしなきゃいけないのか、そう思い出した瞬間から憎しみがもっともっとエスカレートするのが分かってしまったと。で、毎日泣いていたと言いますけども、ある日ご主人が忘れていった携帯電話を見つけて、いけないと思いながら彼の携帯電話のメールを見てしまう。そこにはご主人がいろんな女性とデートしているという様子が、あのメールが書いてあって、それを見た瞬間に自分が衝撃的に赤ちゃんと一緒に死のうと思ったという話でした。そうだろうなと思うんです。一生懸命子育てをしながら、なんで自分だけがと思いながらしている時に、夫のメールを見て衝撃的にこの子と一緒に死のう。そしてその後どうなるかというと、赤ちゃんの首を絞めるために両手を赤ちゃんの首に強く押し当てようとしたと。その時に赤ちゃんがとびっきりの笑顔になって声出して笑ったという、この時に、その瞬間に、殺そうとしている私をこの子は信じて笑っている、この子だけは何とかしても守らねばならないという気持ちになったという、そういう話を聞いたことがあるんです。自分の大切な子供の命を自分が何とかしようとした瞬間に、私はこの子供の命を自分のものと思って誤解してしまっていたと、そういう話だったのです。結局その後ご主人と離婚して大変なことが多いけれども、あの笑顔を思い出して生きていると。この子供の命に手をかけるまで追い詰められても、そこに信じてるという一点で自分は救われたのだという、そういう話でした。確かにそうだなと思うのです。自分の子供の命をですね、自分がこう ないなきものにしようとするそういう悲惨な現状にあって、そこにやっぱり神様というのが働かれて、この笑顔っていうのがあるんだろうなと。多分そこに信頼を置いて、笑ってくる子供の笑顔を見たときに、彼女がその手を離したっていう理由がよくわかります。まあ、多分、彼女にとってこの信頼されてる自分がこの子のために生きていかねばならないのだという目的というか目標というか、神様から与えた使命というのをそこに感じたのでしょう。そう聞きながら、実は私はもう一つ別のことも考えていました。子どもの命に手をかけるということが自分にできるかという、まあそれはできないんですが、でもそれをされた方がおられるのだなと。それ誰かというと、それが神様なんだなと。イエス・キリストを十字架の死に渡されたのは一体誰かというと、それは神様なんです。そしてイエス・キリストはそれに従順に従われるという、そこに信仰というのを見る。なぜ信じ従っていくこのイエス・キリストの命を神はあえて十字架のなに渡されたんだろうか。人間では到底できないそういうことがなぜ神にできたんだろう、なぜ神はそれをされたんだろう。多分自分のものと言える、それは神様しかいない。そして神様の目的は何かというと、私たちの救い、私たちが罪から救われること、命を回復すること、その一点においてこれをなされたのだ。その大いなる愛に私たちは今出会っているのかなというふうに思うのです。そう思うと私たちは神様のものでよかったなと思います。神様はそこまでして私たちを守り導いてくださる。たとえどんなことがあっても、自分の子供を死に追いやってまででも私たちを救ってくださる、その神様のものである私たちがここにいるのだと思うのです。神様は私たちを決して捨てられません。なぜなら自分の子供であるイエス・キリストを十字架に捨ててまで私たちの罪を、そして裁きから私たちを取り戻してくださったからです。神様がいかに私たち一人一人愛しておられるか、イエス様がいかに私たちを愛して神様の命令に従われたか、そのことをこの受難節に確認したいなと思います。私たちは自分の力で生きているのではありません。神様の配慮の中で生きています。たとえ私たちがイエス様を見捨てても、私たちを配慮してくださっている。たとえ私たちが泣き物にしようとしても、神様は私たちを守ってくださる。その御心に気づいていったときに、捨てり物が一体何であるかを私たちは知るのです。罪許されて生きる、それは自分が自分を生きるのではなく、神様が生かしてくださる自分を生きることです。すべては彼のもの、神様のものだから私たちが守られている、そのことを今日確信しつつ、この1週間を過ごしてまいりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たち一人一人は神様のものです。そして私たちはその神様から愛され、そしてこの命を伝えられています。どうか罪許されて生きる私たちがあなたを信じ従っていくことができるように、そしてそこから平安を受けることができるようにしてください。今日も私たちにこの命を与えてくださったことを心から感謝いたします。また先週は私たちの大切な導き手であった石井正美牧師を天に送りました。先生が私たちに与えてくださり、また残してくださったその信仰の証を感謝いたします。牧師として神学者として、そして牧会者として、私たちは石井先生に多くのものを学び、そして多くのものをいただきました。どうか天で行われる石井先生と、そして残されたご遺族の上に、そしてまた牧会された私たちの上に、豊かな聖霊の祝福と導きをこれからも与えてください。お祈りイエス様の名によってお捧げいたします。アーメン。人知では到底計り知ることのできない神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守るように。